今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の45章16節から25節までです。イザヤ書45章16節から25節、はじめに16節と17節をお読みいたします。偶像を細工する者どもは皆恥を見、皆共に恥ずかしめを受け、恥の中に去る。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしめを受けることがない。アーメン。
アーメン。
それではお祈りいたします。あなたにより頼むものはなんと幸いなことでしょうか。決して揺るがされることがなく、恥ずかしめを受けることもなく、恥じることもありません。あなたは主、強いお方。私たちは弱くとも、それでもあなたは強いゆえに、私たちはあなたにより頼むとき強くなることができます。今我らを強くしてください。ただあなたにのみより頼んで、あなたから力をいただき、あなたという全く土台の上に立って、そして揺るがされることのない人生、揺るがされることのない生活、それを打ち立てていくことができますために、今あなたがお語りください。この下辺の唇を通してお語りくださいますように、この唇を清め、預かる一つ一つの耳を清めて、あなたそのものをいただかせてください。これからの被災をイエス様あなたにお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤの45章は、油注がれたものクロスに対して、でしたけども、しかしこの、ね、イザヤ45章もう本当に、前代未聞なほどに、私は主アニヤウェという言葉が、たくさん出てきました。ね、アニヤウェが出てくるところは、私たちも、ね、その契約書のハンコに、ね、神様との共同のハンコを押す人として、この約束に連なるもの、そうでありなさいと主が促しておられるところです。ですからこのアニヤウェがあるところは、私たち自身の名前を、ね、そこに代入して、そしてこの御言葉に参加、積極的に参加していくべきところでした。で、今日のところも、アニヤウェが、たくさん出てきますけれども、まずですね、その前に、この、今日の箇所では、ね、偶像を細工する者どもは恥を見、ね、偶像を作る者たち、という言葉から始まります。ね、この偶像を、担う者という言葉が20節にも出てきます。で、それに対して、ね、私が主なるお方、アニヤウェなられるエホバなるお方、彼はどのようなお方であるのか、その対比が出てきており、そして、ね、私主により頼む者には、ね、決して恥ずかしめを受けることはない、ね、また決して恥、ね、どされることはない、むしろ、ね、力を受ける、そのことが、今日のところで、ね、繰り返しその偶像を担う者とそれに比較して神である主はいかなるお方であるのか、そのことが、ね、比較して、交互に登場します。で、偶像を細工する者は、ね、恥を見る、皆共に恥ずかしめを受け、恥の中に去る。で、まあ、確かに偶像を彫刻する人、まあ、日本でもいろんな偶像ありますね。なんかアシュラ像っていうのは日本にもありますし、まあ、お地蔵さんとか、まあ、いろんな、ね、石木などで作られた、像というものはたくさんあるんですけども、それを細工する者は確かに、ね、恥を見ます。なぜなら神ではないものを神として作っており、それで、ね、収入を得てお金を稼いでいる。でも結局それ虚しいものなんですね。偶像のその神々は、神と呼ばれるものは、ね、この世の中には確かにたくさんありますけれども、しかし唯一皆さんを救ってくださるお方は、ね、ただ一人、ね、イエス様のみですね。 そしてこのイエス・キリスト、このお方により頼むものは神の子とされる。もうこんなにも素晴らしい特権が、ね、もう偶像の神々には真似できないことです。
皆さん、この偶像というものをね、私たちはすごく軽んじってますよ。どういうことかって言ったら、偶像というのは私たち自身が言って拝んでいないということで、偶像さえしていない、その錯覚に陥りやすいということなんだけど、今の時代においてこの偶像さえというのはいろんな有効ですよ。今いろんなことが有効しますよね。朝テレビをひねったら、今日のラッキーカラーは何々ね、そして月的画だなんとかって言ってますよね。何？よく考えてください。その色じゃなかったら自分を守ることができないね。それ神じゃないですよね。血液型、うん、何？なんでその血液型で人が勝ったり負けたりするのね。人の勝ち負けというのは、その人が今まで正直に培ってきたね、その力なんですね。血液型じゃない、カラーじゃないんですよ、ね、東の方に行けばいいことがある、そうじゃないんですよ。なら悪人が東に行けばいいことあるの？そしたら困るよ、この世の中、ね、とんでもない人が今日のラッキーカラー、ね、その白を切ったからって、そのとんでもない人が企んでいることが、ね、そのラッキーカラーを着たことによってうまくなるの？ならこの世の中おかしいですよ。理屈に合っていないことを平気で今もずっとずっとずっとこのね、マスコミやっているんですね。こういったことを一番最初に受け入れて、受けがいいっつってずっとやってる人、私は断言します、その人の人生は自分も知らないうちに神が呪うんじゃなくて、彼自身を支配してきた、ね、いろんな風潮、ね、彼が信じてそういうことしてるわけなんですよ。テレビに対してあげてるわけなんです。自分がこんなの当たらないよって思ったら絶対しないはずなんですよね。だから当たると思ってやっているから、その当たると思ってやっている人にその力は行くんですね。でどういう力が行くかって言ったらね、自分が白を着て今日担ぎでいるんだけど、その人よりもっと真っ白な人がいるわけなんですよ。誰？人生まっすぐに生きた人、おてんなく生きた人、ね、そしてもうイエス様に会ってしっかりとね、生きて、そして神から見ても人から見てもね、本当にシミもシワもない人がいるわけなんですね。その人がまっすぐですよ。その人が真っ白ですよ、ね、その人があらゆる血液型に勝ちます。納得するでしょ今の言葉でしょ。だから偶像崇拝というのは何かって言ったらね、私たちをねちっちゃくちっちゃくするの。ああ右行ったら大変大変大変ね。ああ今日私ラッキーカラー来てないから大変大変大変。どういうことですか？神は人に、自分に似せて作られた人々をね、男女が結婚してね、それで埋めよう増えよう地に満ちようって言いました。それでそういうちゃんとした形でね、産んで増えて地に満ちているその家族に何て言ったか、支配しよう征服しなさいって言ったんですよ。神が祝福されたのは似せて作られた人々に祝福した。そしてその人々に神が作られた天のもの、地のもの、海のもの、川のもの、山のもの、野原のもの、畑のもの、全部をね、征服して支配する力を主ご自身が仰せられたんですよ。この神の祝福された言葉の中に白いものを着なさいってありますか？ないでしょ。ラッキーカラーはこれだよってありますか？ない。ね？あなたたちにあげたいものをね、泥棒されないように、ね、あなたたちが悪いことに染まらないように気をつけなさいだけがあるんです。私たちのラッキーカラーは何か？イエス・キリストの血潮。ね？ イエス・キリストの血潮が私たちの超ラッキーカラーなんですよ。これ以外はラッキーカラーはないの、ね、あとは全部ね、御言葉によって祝福されたことを信じて、そして神に似せられた自分のこの姿、ね、これを壊さないように、壊さないように、言葉においても壊さない、行いにおいても壊さない、人間関係においても壊さない、ね、仕事においても壊さない、この壊さないように、壊さないように私たちが生きていくことによって、神が征服しなさい、支配しなさい、従わせなさい、これが私たちのものになるわけなんですよ。今分かりました。空女諏訪というものは私たちのこの行動するね、このパターンをちっちゃくしますね、臆病にします。だからこの空女諏訪をして自分がわざわざちっちゃくなることはありません。ここで言ってるのは、主が言ってるんですね、こういったもの、それをはびこらせて有効にさせたもの、災いあれって言ってるんですよ、ね、ラッキーカラー、これをね、いつか言い出してそれで流行させたものを災いあれって言ってるの、ね、東に行っちゃいけない、右に行っちゃいけない、ね、いや悪いことしちゃいけないですよ、東と右じゃなくて、ね、今聞いたらすごい嘘っぱちだったってわかるでしょ、ね、これに対して私たちは今まで理論的にこれを打ち負かす、ね、その、ね、力が私たちには今まで公に置いてなかった、 あれは違うよということは言えても、ね、公に置いてこれはこれだけ悪いよ、良くないよ、違うよということを話すことなかったんですよ。今日私たちは今日の御言葉を通して天と地を証人に立てて、この正しくない言葉に対して正しくないことをイエスの御名によって宣言いたします。アメン。
この偶像というもの、ね、偶像礼拝の罪に相当するものは聞き従わないことですね、聞かないこと、ね、聞かないことは偶像崇拝の罪、ね、また、ね、そのことは占いの罪、まあ、そのようにサムエルは言いましたけれども、ですから聞かないこと、誠の神様であられるお方に従順しない、聞かない、これが要するに、ね、偶像崇拝ですね。なんで人は偶像を拝むのか、幸せになりたいから、ね、願望を叶えたいから、まあ、自分がより有名になったりより高いポジションになりたいから、ね、なんかこういう偶像の神様にお願いします、私をそうならせてください、そういうふうに願うんですけども、誠の神様を無視してるんですね。この誠の神であられる主を無視して、そして自分の願い、自分の願望、それをなんかね、ゴリ押ししたい、そういう自分の願望願い、それがもうムクムクと大きくなって、その結果偶像崇拝が生まれ、ね、ですから根本的なところは主に聞かないこと、ね、皆さんを作られたお方、このお方を無視して軽んじること、それが、まあ、偶像礼拝の、ね、根本的な意味ですけども、で、この18節見ますと、誠の神である主がいかなるお方であるのかが書いてあります、ね、皆さんを作られたお方が主です。偶像を作ったのは人間の手ですけれども、ね、その人間の作った手のものを拝む者は、ね、この16節にある通り恥ずかしめを受け、ね、しかも皆ともに、ね、お互いがお互いに恥ずかしめを受け合って恥の中に去っていく、ね、もう恥という中にどんどん消え去っていくんです、偶像を細工する者どもは。けれどもこの17節では、イスラエルは主によって救われ永遠の救いに入る、あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしめを受けることがない。アーメン。もう全くもって大違いですね、偶像を拝む人とイスラエルの神主により頼む人の違いはもう大きな違いです。そして皆さんの作られた主はいかなるお方か、主日礼拝では創世記一章一節を見ましたけれども、その創世記一章には、ね、天地創造の様が記されております。ベレシート、バラエロヒム、ね、そしてベレシートバラ、ね、バラが2回繰り返しているということを、ね、手術見ましたけれども、バラが創造、ね、無から有を創造する、でその、ね、創世記一章のバラがですね、この18節にあります、天を創造した方、ね、バラです。でこの18節にですね、作るということ、 それに類する、3種類の言葉があります、ね、まずその一つ目が今言いましたバラ、ね、想像する、無から有を想像する。でそれから、ね、地を形作りとありますね。ヘブライ語ではこれヤッツァーと言います。これ粘土をこねてフォームを、ね、何か作る、そういう意味ですね。でそれでこれを仕上げた方、これは仕上げた、これアッシャーと言います。まあ、英語でいうところのメイク、ね、何か素材がありきでその素材をもとにして何か作ること、ね、例えばこの鋼弾は木でできておりますね。木をもとにして鋼弾を、ね、厚さアッシャーする、まあ、そのような形で使います。創世記の一章にはですねこの3つの単語があるんですけど、バラ、ヤッツァ、アッシャーで、人間に対してはバラとアッシャーが、ヤッツァが使われております。要するに無から有を創造するということと、それから主ご自身が手で持って粘土をこねるかのようにして形作るということ、ね、人は土で作られております。神様は人を、ね、形作られました。何 に似たものとされるように、これ神に似たものとされるように、ね、形作られました。そしてこの、ね、偶像とは全く違ったお方、天と地を創造された、ね、バラ、ヤッツァ、アシャをされた神が、ね、この天と地を作られ、そしてこのお方により頼むものは決して恥じいることがない、揺るがされることがないということを、ね、ここで言ってるわけですね。もう全くもって偶像の神はもう敗北してあまりありですね、皆さんが主により頼むことがどんなに価値得てあまりあることであるのか、どんなに栄誉なのか、もうここで示されております。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主がこう仰せられる。アメン。ここで形のないものに、これもですね、創世記の一章に出てくる言葉です。形のないもの、混沌という言葉が、に相当します。創世記一章一節が、ベレシートバラエロヒムエトハシャマエンペエトハレツで、二節が、しかしね、これは形のないもの、ね、トフはボフ、ね、トフ、これが混沌、要するに虚しいもの、放漠としたもの、でもなんか形がなくて、ね、上下左右も何もないような様を、ね、トフあるいは、ね、ボフとも言います。まあ、も同じ意味なんですけども、これを、ね、主はトフの状態には天地を作られなかったということにここを書いてあります。これを形のないものは想像しなかった、むしろ人の住処にこれを形作られた方、書いてあります。手術でメッセージしました。この全世界は、ね、いろいろ作られてきました。最初は光が作られ、そして、ね、空と海が分けられ、陸と海が分けられ、生き物が、ね、生きるようになって、そして最後に人が作られた。ですからこの全被造物は人に向かって、ね、人が主人公としてこの天地は作られた、ね、しかし人の主人はイエス・キリストです。この全世界は、ね、イエス・キリストのためにイエス・キリストを通して作られた。コロサイ書に書いてありましたね。イエス様のためにこの天地は作られた、そしてイエス様のために人が作られた、そしてこの全世界は人の住処にこれを形作られたと、これ書いてありますね。神様がなんで時間を創造されたか、なぜ宇宙空間を創造されたか、ね、もう何億光年ものあのただ広い宇宙、何のために神様は創造されたか、それ人のためです。そしてひいては人のさらに上なるお方イエス様のためにこれを作られたんです。でそれこの地球宇宙、ね、これは人の住処にこれを形作られた、書いてある通りです。人が住めるように、ね、ですから人は、思います、ね、もしこの地球から空気がなくなったらどうしようか、ね、もし太陽が爆発したらどうしようか、ね、そう心配する人がいるんですけども、いや心配する必要はありません。だって天と地を作られた神様は人のためにこの ね、地球をちょうど太陽と地球の距離がちょうど良いように、ね、月と地球がちょうど良いように作られた、ね、神様がそしてそれを創造し管理し経営し、ね、それを保って保全しておられる主です。ですから神様を恐れ敬う人はそんな心配しないんですね。もしドアから出た途端に月が上から降ってきたらどうしようかとか、ね、もし、ね、心臓が突然、停止してしまったらどうしようか、ね、そういう心配事は人はしません、ね、なんかホラー映画とか恐怖映画とかではなんかあたかも悪霊とかが、ね、人間よりも強くてもう人間どうしようもない力弱いかのような、ね、そういうもう無力感に引き込もうとするんですけども、いやホラー映画のような、ね、悪霊とか、ね、そういうサタンが、ね、神様の許しなしに人間に何か具体的に破壊活動をしたり、あるいは、ね、人をもうキュッてサタンの心臓をキュッ人間キュッてしまったらもう人間命息の根が止まる、ありえないんです。神様が全て支配しておられて、ね、その悪魔サタンは神様の許しのもとなくば何もできないんです、ね、ヨブに対して何もできませんでした。サタンは神様に、ね、許しを請うてようやくヨブを、ね、いたずらすることができるようになった。結局悪霊サタンさえもまた全知宇宙って月、星、太陽、それは全て神様の管理のもとにあって、そしてその神様は愛なるお方です。皆さんを愛しておられ、大切に思っておられ、誰一人滅びることなく永遠の命を持つようにと願っておられるお方が、皆さんの神である主です。なんで心配する必要があるでしょうね。心臓止まったらどうしようとか、ね、悪霊に攻撃されたらどうしよう。ね、そういう恐怖が来るときはイエス様の名前によって追い出してください。その恐れ恐怖を、そんなものは、ね、何の根拠もない偽りから暗闇から来るものです。主はですね、暗闇の中では語りませんでした。19節に書いてあります、ね、私は隠れたところ闇の地にある場所では語らなかった。ヤコブの子らに虚しく私を尋ね求めようとも言わなかった。私は主、正義を語り公正を告げるもの。
アメン。
私が主、アニヤウェがこの18節と19節に出てきますね。私が主である、ね、しかも他にはいないと18節にあります。そうです、他にはいないんです。主は他におられません。そして主は、ね、闇の中から語られるのではなく光なる方ですから、ね、主がですね、何か闇の中でボソボソ語った声を人がわざわざ聞き見立てて、ね、あれ今何て言ったのかな、ね、そんな風にはするべきではありません。闇の中でボソボソ語るのは精霊ですか悪霊ですか。
悪霊。
悪霊ですね。だから闇の中でボソボソ語る声の秘密を解き明かそう。これはやったらどんどんどんどん、ね、悪霊の思うつぼに引き込まれていきます。皆さんは健全なイエス・キリストのその聖なる清い霊、それによって支配されているもの、それがクリスチャンです。
主はですね、この世を作るときに一番最初に目に見えるものを作る前に、この目に見えるものが生じる前に、目に見えるものが生じられて作られた時に守らなければならない秩序を一番最初に作ってるんですね。だからこの秩序を作って、この秩序に基づいて月が星が太陽がしっかりとこの秩序を守るように主は全てを作られました。ここでね、主はこの秩序を作られた方なんですよ。そして秩序に基づいて天のもの、地のもの、海のもの、山のもの、あらゆるものを生じさせてくださいました。そしてこの生じさせてくださったものの中からただ一人の人間、自分に似せられて作られたこの人間に、ね、この秩序が必ずしっかりと守られるように、それを征服して、ね、支配して従わせなさいということを言っていたわけなんですね。だから私たち一人一人がこの世において勝ち組になりたいと思うならば、方法は一つしかないんですよ。主が仰せられているその言葉、それをしっかりと握りしめて、自分が今しようとしていること、これが神のこの秩序に対して反しているところがあるかないかをしっかり点検をする。そして秩序を、ね、犯しているようなところがあったら全部それを取り除く。そして 神が仰せられたその秩序が私が今しようとしているところを支配していった時にどうなるかって言ったらね、主が天に浮かばせてくださったものね、そして星々、月、あらゆる海のもの、川のもの、山のもの、野原のもの、そのすべてが私たちにね、全部味方するわけなんですね。なぜかというと、主が支配されなさい、ね、この神に似せて作られた人に征服されなさい、支配されなさい、ね、従いなさいということを宣言していったからなんですよ。私たち自身がうまくいかないのは一つしか理由がありません。私たち自身が神から作られたということをど忘れして生きること、そして神の似せられた姿として生きていない時に私たちには災いが来るわけなんですね。どんな災い？神が作ったものが私たちに従順して支配されて服従されないということが災いとして私たちにこう近寄ってきます。だから一つ覚えましょう。神は全てのものを秩序に基づいて、そしておびただしく作られたお方、そして神に似せられて作られた私たちにはこの秩序をね、一番最初に神と人との間の自分との間のこの秩序をしっかり守りなさい。次、神と自分との秩序をしっかり守った後の人間に主が言ったのが、この世の中のものを秩序を、ね、保つようにあなたが人働きをしなさいということなんですね。例えばの話、ある畑に良くない、ね、あのものがよく生じる、よく出てくるということをであるならば、その畑の主人はなんでこんなのがいつも出てくるんだろうって、なんで私たちの畑ばっかりね、こんなね、あの雑草が出てきてね、生い茂ってね、あの自分が耕かそうとしているものはよく育たないんだろうと思うわけなんですよ。これをどうして私たちは証明できるんです？神の秩序が破壊されているとこう、それを甘んじて受けて、それをもうほったらかしにしてしまうと、もうそれはもう不秩序、秩序ではないものがそこをもうはびこってしまうんですね。だからそういう時に私たち自身が、あ、これ秩序が、ね、壊れているということを気づいて、壊れているその秩序に対して私たちは宣言するわけなんです。イエスの御名によって命じる、ね、ここは畑であり、ね、雑草が茂る場じゃない、だから畑において育つべきものが育って、ね、雑草はね、本当に茂ってはいけないということを私たちは宣言すべきですね。正しい人がそれを宣言するならばその通りになるということが聖書には書いてあって、正しい人が宣言したら、ヨシュアが宣言した時に太陽が止まりました、ね、正しい人が宣言した時にね、正しい人の言うことを聞いて、その正しい人が言った言葉が秩序なわけなんですよ。だから太陽が止まった、ね、太陽が、ね、後ろに後退した日付の時に、主が正しいと、ね、認めた人が、ね、願ったら後ろに後退することもありました。どういうことかって言ったら、なんでそこまでするの？なんで太陽がそこまでするの？それはですね、太陽が正しさのために、ね、あの浮かばれているということじゃなくて、人のために天に浮かばされているんですよ。だからその人が正しいことをしているときに太陽が浮かんではいけないということであるんだったら、太陽は交代するしかないんですね、命令されて。わかります？それでその人が、ね、今太陽が沈もうとしているときに、ね、今の戦いであなたが沈んでしまったら、ね、もっとこの戦い大変なことになるということで、人がそれを命令した時に、神の正義がその人が言った言葉に存在しているから、ね、ヨシアの言った言葉に神の正義、それがヨシアの言った言葉に止まれという言葉に、ね、存在していたから、だから人が神を恐れ敬い、正しくね、仕えている人が、神様が仰せられたことを成し遂げるために宣言したとき、あの太陽もね、その人のために作られてますので、止まるしかないんですね。 しっかり覚えましょう、ね、自分にちょっとちゃんとしたあのなんかついてないな、なんか良くないなと思ったら、まず覚えるべきは、私が神と自分の間で、私の間で壊れた秩序ないのかなって。それで壊れた秩序を早く私たちはそれを見つけるべきです。そして悔いるべきです。改めるべきです。そして産んで増えて地に満ちて征服して支配しなさいと神が仰せられたこの祝福のその姿を私たちは早く取り戻さなければなりません。取り戻して、壊れている私たちの環境の中に潜まれているその全てのものに対して私たちは命令すべきです。ヨシュアが神の人を噛みつきに来たものに対して、まだ噛みつきに来たら困るという意味で太陽止まれてたんですよね。そしたら止まりました、ね、それと同じように私たち自身が正しい神様とのスタンス、それを持っているとするならば、私たちが正しく命令したこと、宣言したことも、ね、正しいことであるならば、あの太陽でさえも、月でさえも、星でさえも、私たちの命令を聞かなければならない。なんで、太陽も星も月も私たちのために作られたからです。しっかり覚えましょう。
それでは、20節、21節です。諸国からの逃亡者たちを集まってきて共に近づけ、地の偶像を担う者、救えもしない神に祈る者らは何も知らない。告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私主ではない、なかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。アーメン。ここは、あの油注がれたものクロス、ね、その時代において、ね、クロスのその勅令のもとに、ね、諸国から、ね、逃亡してきた、ね、イスラエルの民、まあ、バビロンとか、ね、いろんな地を世界中からですね、この神のためにイスラエルの国に、ね、逃亡してくる者たちに対しての、まあ、呼びかけには、確かに、それはそういないでしょうけれども、神の民、ね、諸国、もう神様を恐れ敬わない偶像の、ね、諸国から神様のもとに逃亡してきた人たち、ね、現在の私たちのような人たちに対してもこれは、ね、当てはまる言葉です、ね、地の偶像を担う者、救えもしない神に祈る者らは何も知らない。イスラエルは、ね、何故にバビロン捕囚になってしまったか、もう救えもしない木の偶像とか、また諸国の神々、それを拝んでそれを離れなかった、そのことも確かにありますけれども、そうした神でないものを神以上に拝むこと、これを偶像崇拝と言いますね。ですから例えば皆さんが、ね、神様が、ね、恐れるなと言われているのに、いやいや今目の前の現実恐れます、ね、そういえば神様以上になんか目の前の現実の方を重きを置いている状態ですね。しかし、もし目の前の現実ではなく、いや神様の御言葉にはこう書いてあるからと、ね、もう自分の魂を打ち叩いて、ね、我が魂を主を褒めたたえよ、ね、そのようにする、その志、それはとても主の目の前に尊いものです。私たちはそのようにして、ね、偶像ならぬなんか目に見えるものを信仰、ね、お金とか地位とか名誉とかそういったもの信仰、ね、それから離れて、ただエホバなる主、我らの救い主イエスキリスト、このお方に、ね、助けを求めて、ね、逃亡して集まってきたとするならば、私たちも、ね、これ主から言われていることです。主の他には神がいないということ、この、ね、20節にもアニアウェ、私主、ね、という言葉が出てきます。20節では、ね、告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。アーメン。ね、他 他にはいないという言葉が、再び出てきましたね。1回目は18節の後半に、ね、出てきましたね。私が主である、他にはいない。21節にも出てきます。また次の22節にも出てきます。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にはいない。アメン、ね、主こそ神です。他にはいないんです。主の他に救いはありません、ね、人間が救う、これは、限りがありますし、また人間による救い、これは徐々に徐々に、ね、人を実は、大敗させて いってしまいます、ね、人間による救い、それは結局のところ永遠の命には、ね、何一つ至らせないものですけれども、主の救い、これは永遠に至らせるものです。完全なものです。それでこの、ね、22節、地の果てのすべてのものよ、ね、これもまた、まあ、離散のためにですね、バビロン捕囚でもうあらゆる国に散らされてしまった人たち、その地の果て果てのすべての人たちに対しても、ね、私を仰ぎ見て救われよと。これ離散の民のみならず地の果てに住んでいるような、ね、この日本ファーイーストと呼ばれる国ですね、最も東の果てと言われる国、この日本の地の果てに住んでいるような皆さん一人一人の私を仰ぎ見て救われよ、ね、これはその通りですね。本当に皆さん一人一人、日本人は全て主を仰ぎ見て救われるべきなんです。主の他には神がいないということ、これを知るべきなんです。そして23節、私は自分にかけて誓った、私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。すべての膝は私に向かってかがみ、すべての舌は誓い、私についてただ主にだけ正義と力があるという。主に向かって生きり立つ者は皆主のもとに来て恥じいる。イスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇る。アメン、ね、繰り返し同じ言葉が、ね、何度か出てきます、ね、キアズム構造の繰り返しの、ね、言葉ですね。繰り返されている言葉、ね、例えば私が神である、他にはいないということ、ね、他にはいないということを今日何度か聞いておりますね。主こそ神であり他にはいないんです。また、ね、ただ主にだけ、ただ主にだけということも何度か出てきました。このように繰り返されている言葉は非常に重要ということですね。主の他には救いありません、ただ主にだけ正義と力があります。そして、ね、偶像を拝む者たちは恥じいるということも繰り返されておりました。また24節では主に向かって生きり立つ者は皆主のもとに来て恥じいる、ね、恥じいる人、それは偶像を拝むものであり、また主に向かって生きり立つものですね。あのカインのように、カインは、ね、主からお前の弟はどこにいるのか、ね、そう聞かれた時、主に向かって生きり立って、知りません、私は弟の番人でしょうか、ね、もう怒り、この怒りというものは、ね、恐れをなくします。主に対する恐れをなくして、そして本当に自分自身を滅びへと向かわせてしまうものです。怒り、憤り、主に向かって生きり立つもの、結局彼は恥を見ることになります。でカインは地上においてさすらうものとなってしまいました。で彼自身自ら主の前から離れていたからです。主はいつでも、ね、救いの手が差し伸べられているんです。主のもとに帰りなさい、主はおっしゃっておられますけれども、しかしあえてそれを、ね、手放して、あくまで自分の道を行く、恥を見るんです。さすらい人になってしまうんですけれども、ね、25節ではイスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇る。アーメン、ね、イスラエル、確かにあの民族的、ね、血族的なイスラエルはありますけれども、しかし、ね、皆さんはイエス・キリストを信じる信仰によって霊的なイスラエルだ、霊的にアブラハムの子孫とされたものだ、ね、パウロは言っておりますね。私たちこそ、ね、イエス・キリストを信じる信仰のものこそがイスラエルです。そしてイスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇る。アーメン、ね、もうある者たちは恥を見る、 しかし主の民は主にあって誇る。これもまた、ね、繰り返し出てきましたね。私たちはイエス・キリストにあって、ね、主を誇るもの、そして主にあってどんどん栄えていくものです。しかしもしこの主を軽んじて、ね、主を捨て去るならば恥を見ることになる、ね、力を得ないことになってしまう。皆さん、ね、ある人の祈りはどうして力があって聞かれて、ある人の祈りはなんで聞かれないのか、ね、ある人の、ね、悪霊追い出しの祈りはもう力があってすぐに悪霊が収まるけれども、ある人がいかにですね、イエスの名によって出ていけ、イエスの名によって出ていけって言っても全然出ていかない、ね、この差は一体何でしょうか、ね、主を恐れ敬っているかどうか、その度合いの違いでしょうね。普段からイエスも軽んじてる、ね、礼拝も軽んじてる、ね、もう平気で遅刻して平気で礼拝中居眠りしてる人がイエスの名によって出ていけって言っても、それは力がないでしょうね。けれども本当に主を恐れ敬ってる、イエス様が私の主ですということを、ね、いつも心に留めながら、このことあのことも、あ、イエス様どうしましょうか、あ、イエス様感謝します、ね、イエス様を主としている人の祈りは権威があるんです。
アメン。
だから皆さん普段からこの主を恐れ敬うこと、ね、主と共に歩むことをしていきましょう。するならば皆さんは神の民、イスラエルとして、そして主にあって義とされ、誇り恥を見ることがないという約束が、ね、この兄上の約束が今日の箇所に書いてあります。どうか皆さんこの基準に従って歩み、ますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。ではこれから皆さんそれぞれが今いただきましたこの御言葉に従って、それぞれの信仰告白の祈り、また悔い改めの祈り、決心の祈り、それぞれ主に捧げる時を持ちたいと思います。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主の他に誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる、彼は私の足を目力のようにし、私を高いところに立たせてくださる、戦いのために私の手を鍛え、私の腕を聖堂の弓をも引けるようにされる。
アメン。
アメン。主よ、誠にあなたにより頼むものはいかに幸いなことでしょうか。あなたにより頼むものは、それは決して恥を見せられることがなく、また力強く せられ、身近のように高いところに立たせてくださり、また聖堂の弓さえも引けるほどの力を得させてくださいます。それに引き換え偶像により他のもの、人間の手の技にそれに信頼し、主を捨てるものはなんと恥を見ることでしょうか。主よ、今日もあなたが示してくださったことを感謝します。あなたは天と地を作られた主、あの太陽、あの月、星、それらをすべて作られた、そして私たちをもあなたのその御手の中で粘土をこねるように形作り、私たちを形整え作ってくださった主、その愛なる主が我々の主であることを感謝いたします。
アーメン。
あなたに従って歩むこと、信頼して歩むことによって決して揺るがされることなく救いの道を歩んでいく我ら一同でありますように、あなたが今日もこの御言葉から真理を示してくださり、そして私たちを命へとますます引き寄せてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続きそれぞれが主の御前に出て祈る時を持ちましょう。